耳アラガルト
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト、パーソナリティが気になる話題、パーソナリティの個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けしています。この春から木曜日になりました、長井の北海道生活研究室です。今日は東川の話題をお送りいたします。
はい。
ビバイのみっこさんからいただきました。音楽で地域おこし協力感動です。素敵な歌声です。これから楽しみですね、というふうにいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
先ほどね、水の記憶という曲をかけさせていただきました。でその東川ですが、大雪の恵まれた水資源と美しい景色で写真の街としても知られています。でこれね、この町おこしによって道内の町村部としては珍しい人口増加というのを実現させてるんですよね。
すごいですよね。
でそんな中でもこの音楽で町おこしというユニークな取り組みを以前おはよう北海道でご紹介しました。その中心となっているのが東川の自然と音楽堂にあったピアノに魅せられて移住したご夫婦です。お二人は音楽ユニットドーテルトミシーとして活動を続ける一方、地域おこし協力隊として2019年春から活動してきました。まあ、コロナ禍で状況が一変してライブの開催が難しい中、地域に根ざした音楽にどう取り組んできたのか、そしてどう活動していくのか詳しく伺いました。ドーテルトミシーボーカルの長尾恭介さんです。長尾さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう本当に地域に根付いてっていう活動になりましたね。
はい、そうですね、今年でも3年目になりますので、やっぱり東川は住みやすい町ですし、
はい、
町の皆さんもすごく あったかいですしね、やっぱりまあちょっとコロナの状況がかぶった年に、まあ、ちょっと移住したっていうところもあったんですけど、はい、それでも本当に支えてくれる人であったりとか、あとは本当町の自然であったりとか、はい、そういうのにすごく助けられたなというのをすごく感じてますね。
今もコロナのお話がありましたけど、
はい、
いやまあ一口で言ってその、ね、向こうから北海道に来られて、
はい、
で東川お住まいになって、はい、さあ音楽で町おこし地域おこし協力隊として頑張ってくださいって言われたところでの、はい、まあ、コロナ
で、そうですね、
観光客もいない、海外からの方も少ない、
はい、
大変なところも限りないと思いますけど、何が一番大変だったんですか？
そうですね、やっぱりこう思い描いた活動ができなかったってことですよね。はいはい、やっぱり音楽とかってこう人と接したりとか、まあ、生で音を届けるっていうことだと思うんですけど、はい、まあ、それがこうできにくい状況だったっていうのが一番苦しかったですね。移住しての1年目は、まあ、コロナにかぶってはなかったので、少しずつこう歌声広場であったり、まあ、生のコンサートであったり、留学生に対してのこう歌の指導であったりということをやらせていただいてたんですけど、まあ、コロナ禍になって、まあ、生でやるというのが難しくなった時に、まあ、オンラインでやったりとかですね、まあ、そうですね、オンラインで始めを進めてましたね。
いや、これがですね、僕も最初拝見した時に、はい、今みんなやってますよ、
やって
ますね、今当たり前にやってますよ、はい、相当早かったですよね。はい、
そうですね、20年の2月ぐらいからですよね、
はいはい、
のその2月にはもう始めたんですよね。
いやいやいや、で投げ銭ライブというような形で、皆さんからカンパを募るような形でライブをやっていくということで、
そうですね、あと歌声広場っていうのももう2月からオンラインでやり始めましたね。
逆に言うとこれ遠距離でも乗り越えてできるということでは、はい、活動の幅が今後広がるなんかヒントみたいなのは得られたところありますか？
そうですね、毎月やってるその定期コンサートっていうところに関しては、
はい、
今もう生のライブとこうオンライン配信っていうのも同時にやるようになったんですよね。
はあ、
でそれがまあ今定着してまして、結構オンラインで見てくださる方も増えてきたんです。
はいはい、
うん、それは一つ今までやってこなかったことだなと思いますね。
でその舞台となるのがもともとは個人の所有だった小西健二音楽堂という、
はい、
まあ、本当に木造りの素晴らしい雰囲気のある、でここに素敵なピアノがあって、
はい、
そこに魅せられてお二人はお住まいになったということなんですが、
はい、
現在の小西健二音楽堂様子はどんな感じですか？
そうですね、 僕ら移住してきてからですね、この音楽堂を、音楽で利用してくださる方であったりとか、音楽で合宿みたいな形で宿泊してもらうように、進めてきまして、一時期やっぱコロナのこともあって、キャンセルが出たりとか利用状況もちょっと悩ましいところはあったんですけど、やっぱりなんですよね、その動きを止めなかったので、リピーターの方であったりとか、少しずつこの音楽堂が認知されてきてですね、利用してくれる方はすごく増えてきました。
あ、そうですか。ということは、じゃあちょっとこの春からは楽しみですね。
そうですね、音楽堂も割と週末にこうコンサートの利用がたくさん入ってる状況になってますんで、すごく楽しみです。
で、今回地域おこし協力隊2年経って、任期満了っていうところなんですけど、今回どういう形になったんですか？
延長という形で、とりあえず1年間は延長という形でやらせていただきます。
ということは引き続き活動もできると。
はい。
で、その後なんていう希望はありますか？
自分たち個人的にやっていきたいことみたいなのも今年いろいろありまして、音楽堂というところはしっかり守って、運営管理していきたいんですけど、もう一つなんでしょうね、そういう音楽ができる場所っていうのを作りたいなと思ってるんですよね、今。ちょっと構想があって、今年はなんかその準備であったり、を進めていきたいなと思ってます。
ますます活動を広げてということは、もう東川でこのまま頑張って音楽活動を続けていきたいというところですね。
そうですね、拠点にしてやっていきたいなと思ってます。
その中でお作りになった東川イメージソング水の記憶、上田さんもさっき、
ミュージックビデオも見させていただきましたけれども、
ありがとうございます。
これ今月公開したばかりなんですよね？
そうですね、
YouTube で配信されてるってことですよね？
はい、ドートレートミッシーの YouTube です。
もうすごくとにかく景色が美しくて、春の満開の桜だとか、夏の濃い緑だとか、そして随所随所で水ですよね、やっぱりテーマは、
そうですね、
本当に綺麗で。これ東川で撮影をされたんですか、すべて？
はい、東川ですね、ロケは。
いや、素晴らしい宝がたくさんありますね。
はい、
癒されました。
ありがとうございます、
皆さんにも先ほどお聞きいただきましたが、これどんな思いで作られたんでしょうか？
そうですね、やっぱり東川のこう包んでるこう自然の美しさと、やっぱそこに流れてくるやっぱ東川の水っていうのが、こう人と心を潤していく、育てていくっていう、そういうテーマですね。
なんか水がすべて源になってね、それは大切な山々から抱かれた豊富な雪解けで、今まさに綺麗なお水が東側に流れていってるわけですもんね、そこから美味しいお米ができたり、
いいですね、
素晴らしい美味しいものがね、我々に供給されるわけですもんね、やっぱりこれから素晴らしい季節を迎えますが、東川、お住まいになってる方々も素晴らしいですか？
そうですね、皆さん本当あったかいですし、なんでしょうね、何かこうやるってなった時に協力してくれる方もたくさんいてですね、本当に人のあったかさを感じますね。
そうですか、
はい、
本当にいろんな夢もこれからあるということですので、
はい、
そしてまた新しい創作活動もきっとなさるんですよね？
そうですね、
さらにウイングを広げた活動を期待しております。
ありがとうございます、
今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
東川で活動中、ドートレトミシーボーカルの長尾恭介さんでした。いやー、どうでした？
やっぱりその人柄ももちろん伝わってきますし、移住してきた先でここまで愛情を持って素敵な曲を作ったりとか、音楽を通して地域を盛り上げるっていう、この活動が本当に素晴らしいですよ ね。
で、これバックで支えている東川も僕素晴らしいバックモンだと思うんですよね、で僕は長尾さんと知り合ったのは移住されたばかりの時で、その時に比べるとね、やっぱり北海道にお住まいになって、冬の厳しさ、それからこの春の美しさも知って、なんかこう音楽作りにも磨きをかけてきたんじゃないかなっていうふうに今思ってますね。やっぱりこの美しい自然の中で音楽と共に歩んでいくという、でその決意をね、また新たにされているということで、 このね、やっぱりコロナを乗り越えるたくましさってのは素晴らしいと思うんですよね。
そうですね、相当やっぱりおつらかったでしょうけれども、本当に何だろう、時代に先駆けていろいろとオンラインやったりとか。
いやいや、そうなんですよね、
早いですよね、アイディアが。
はい、うん、でこういう時勢だからこそ音楽の力を東川から発信していくということを、まあ、決意も新たにしていらっしゃるというお二人です。はい、ちなみにこの東川の地域おこし協力隊なんですが、さまざまなジャンルにわたって行われてまして、
はい、
実は去年令和3年で51人もの方が活躍されているんですよ。
すごい。
でこの51人っていう数字は北海道では一番多い数字で、全国でもトップクラスなんです。でこういう活動をしているバックボーンがあるからこそ、道内町村部今人口減に苦しんでいる中で、うん、東川は人口が増えているという、
ね、冒頭でも言ってましたが、これはすごいことですよね。
こういう状況がやっぱりあるんですよね。うん、上り別の優子さんからファックスいただきました、ありがとうございます。東川町のイメージ、水の記憶、温かく綺麗な美しい曲ですね、いい曲です、お聞かせいただきありがとうございました、というふうにいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ今インタビューの中でも言ってましたが、 YouTube で公開を始めてますんで、ぜひパソコンやスマートフォンをお持ちの方は YouTube でその画像付きでね、
ミュージックビデオ本当に素晴らしかったので、ね、ぜひ見てほしいです。
東川の自然を目で見ていただくと同時に、長尾さんの歌声をですね、綺麗なこの透明感ある歌声をお聞きいただければというふうに思います。さて長尾さんから私今年年賀状いただきまして、そこの文面が素晴らしいんでちょっと改めてご紹介します。コロナを乗り越えて迎えたに今年2022年ですよね、この年の初めに際しまして年賀状にこういうふうに記していらっしゃいます。昨年はいろいろとお世話になりありがとうございました。本年もよろしくお願いいたします。心に音の明かりを灯し、唇に歌を携えて、隔たりなく優しくつながり合う良き年となりますように、どうとれとみし。はい、ぜひ皆さん東川訪れて、この自然と水を、そして歌声を体感していただければと思います。うん、